天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2016年10月14日タックポッドキャスト第50回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルザグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイフォアさんです。
クイフォアです。
おはようございます。
おはようございます。
なんか氷の音してますけど、飲んでる、飲んでるでしょ、
う
ん、
もう飲み終わっちゃった
そういうことか、
うん、ああもっと入れてもいいんですけど、
うん、どうぞ入れてください、
はい、これあんまり音してないんですよね。はい、入れました。
まあ、まあこんな飲みながらの番組を続けて、つくやさんついに50回まで来ましたよ。
はい、現ちょっと私もちょっと今日久しぶりですよ飲むの。
あ、そうですね。
はい。
私もあんまり普段飲まないんですけど、今日はちょっと飲もうかなと思って。
確か飲まなかったのは1回だけで、他の49回はお飲みになってらっしゃると思います。
飲まなかった1回はもしかしてあれですか、異常に体調が悪かったあの時ですか。
はい。あの、どうして、まあ、体調不良を感知したかっていうと、朝のお酒が美味しくなかったからっていう話じゃなかったでしょ。
そうですね、ビールを朝起きて飲もうと思って、はい、プシュッて開けて飲んだけど、はい、全然うまくなくて飲めなかったんですよね、うん、続きが、
はいはいはい、
あかんこれおかしいわと思って、私二日酔いの時とかもうグイグイビール飲めるんで
よくわかんないけどまあでも私二日酔いにはなったことないんで、
ああ
そういう点では向かわないですけどね。
まあ、ちょっと体調不良の話は後にするとしてですね50回を記念して皆さんからいろいろとあの、
はい、
コメントいただいてるんでですね、これはコメントのコーナーじゃありませんので、うん、私が読みたいと思いますがよろしいでしょうか。
はいはい、どうぞ、はい、
ではまずは1人目です、うん、今週も楽しい配信をありがとうございました。次回はいよいよ50回記念配信ですね、おめでとうございます。一番の思い出はおいひろふわと怒られた誕生日記念ですねと、ひろはさんからコメントいただきました。
はい、
はあ、くよさんがなんか迫力ある声でって言うたやつですね、
うん、いつものおい大道っていうのを、
はい、
この世の中には物好き様もいらっしゃるようでですね、
はい、
ぜひ、
はい、
誕生日記念に言ってほしいという
リクエ
ストをいただいてですね、
はい、
という回ありましたね。
名古屋忘年会とか有料でおいなんとかって言ってもらえるんですかね。
有料？
あ、
分かりました。
あ、有料ね、
いいでしょ、うん、
高そうや。次行っていいですかね。
はい、
はい、たくさんコメント読んでいただいて感謝ですということで、50回の思い出というハッシュタグをつけてくれまして、みどりんさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
もうみどりんさんのねコメントはいつもほっこりしますからね、
うん、
あの、はい、あのこの辛辣な、うん、この、はい、なんていうやり取りの中のこの私とクイワさんの中でですね、まあ放送に載ってるのはほとんど辛辣なとこ切ってますけど、ほとんどなんかもう言い合いみたいになってますからね。
いやいや、脚色された辛辣な部分をこう切ったり貼ったりですよね。
ああ、そうですよね。私もうボロッカス言われてますからね。
そう言われるだけの何かがあり、はい、歴史があるわけですよね。
ミルネさんいつも鳥でね採用させてもらってるんですけど、はい、鳥にふさわしいいつもコメントですもんね。
はい、
みどりさん、あれそういえば名古屋忘年会来てくれるんですかね。
うん、いらっしゃっていただけるんじゃなかったでしたっけ。
登録されてないです。
ないですか。
みどりさん来てくださいよね。
無理はなさらずに、はい、あの、はい、もしご都合合えばいらっしゃっていただきたいなと思いますけれども、
うんうん、握手するじゃん、握手。
大野さんがそんなめっちゃ押してるんですか。
いや、ただで握手するんでしょ。
ただでって言ったり有料って言ったり忙しいですね、あっちこっち。ちょっと
でも握手はまあ何ていうの、3秒以内は無料でいいかなと思ってるんですよ。
はあ、この間も何か今まで散々高く売りつけておきながら、
はい、
秀則三郷さんが何か報酬はクイフワさんとの握手でいいですよって言ったら、その後の言葉に私はちょっと耳を疑ったんですけど、安いっすねって言われた時には、うん、あんなに高く売っておきながら安いって言うんだ大道さんって思ったんですけど、ちょっと 後から聞き直してちょっとしまったのはそこ突っ込まなきゃとか思ったんですけど、今日またその突っ込みの機会をいただけて私はちょっと嬉しい限りなんですが、うん、思い出しました。
私でも全然クエハさんに握手してもらってないですよ。
そんなことないですよ。
本当に？
うん、握手じゃなくて、うん、手握りつぶされてっていう感じでこう鬱血するぐらい、大道さんからっていうのは
不安で仕方なくて、
何の
近くに寄る人の手を握っただけですよ多分。ちょっと精神的にメンタル弱いとこあるんで。
地下鉄で？
地下鉄で、そうそう。
あのガラガラの地下鉄で。
周りの人にこう見られてるような不安を感じて。
あ、なるほど。大阪の地下鉄では大東さんを見かけても声かけられないっていうぐらいの感じなのにメンタル弱いんですね。次行きますか。
次行きましょうかね。はい。真面目に思い出といえば、アップルクリップとワンボタンの声とタックキャストの3番組からそれぞれの収録が素晴らしかった。
うん、
タックキャストが一番早く、うん、一番長く公開してくださってよかった、うん、と、大木広瀬さんからいただいてます。
はい、
はい、これあれですか、あの例の3番組で AGM 大阪の2次会撮ったやつですかね。
うん、うん、ただねこれ多分、うん、あの多分思い違いだと思うんですよ、
うん、
広瀬さんの一番初めに出したのはその週の火曜日にワンボタンの声が多分早かったんですよ、
う
ん
う
ん、
まあ、じゃあフルバージョンを出したのはうちが一番早かったってことじゃないですか。
あ、それはそうですね、うん、あの細切れで3回にその週のね火木土で3回にわたってノーカット無編集ってほぼ無編集で出されたのが、
うんうん、
あのワンボタンの声、山村さんだったんですね。
うちは編集して話はほとんど置いといて、うん、山村さんと栗原さんにまあ、クロードアップして編集し直して出したんですもんね。
うん、まああの、あのあれですよね、あんなに早く山村さんが出されるとは思ってなかったですよね。そうそうそう、
びっくりした。山村さん絶対1週間2週間かかるやろなと思ってたらすぐ出したんで、
はい、
ちょっとビビったってやつですね、
はい、びっくりしましたね、はい、
うん、でもあれも楽しかったですよね。
そうですね、
あの時も人気でしたね、栗原さん、
はい、
ブースの周りに人だかりができて。
そう、関係ないですよ。
関係って何の関係ないの？
別にあのたまたま他に、まあ、その当時もコメントしましたけど、たまたま行くところがなくしょうがないから、
ジュンさんも来られてましたからあの時ね、
うん、タックのブースでも行っとこうかみたいな感じで皆さん来てくださったんですよ。
あ、なるほどね。あの時有料で写真撮らすべきやった、失敗した、1000円ぐらいで
ね、いいですよ、後からだったら何度でも言えますから、はい、
わかりました。次行きましょうか。
次を、はい、
はい、たくさんツイートを拾ってもらってありがとうございます。2人の記憶の片隅でも覚えていただけたら、はい、早めの忘年会での取っかかりになりますと宇太郎さんからいただきました。
はい、
宇太郎さんは AGM 名古屋にも来られたことがあるっていうことなんで、うん、まあ、クヨさんは
2011年、
はいはいはい、
ね、私ね AGM 名古屋では必ずスタッフで、は
い、バタバタしとったんです
ね、はい、う
ん、
してたので、特に2011年からは運営の、うん、はい、まあ、
中心となって
中心、はい、でいたので、うん、その当日の進行の方に回ってたので、
うんうんうん、
もうほとんどね、それね、そこのね記憶ないんですよ、当日の記憶もほとんどないし、うん、それぐらいなんかこうなんていうの、あのもう目いっぱいっていうか、もういっぱいいっぱいだったんで、うんうん、お会いした人のこと申し訳なくて、あんまりよく覚えてないんですよ。
あ、そうですか。
はい。
宇
太郎さんが私のこと覚えてらっしゃるかどうかっていうのも、
早めの忘
年会ね、うん、うん、いらっしゃるそうですから、うん、はい、ちょっと、
まあ、私はいつもね、
話も出るかと思いますけど。
いやらしい目で、クヨさんのこと見てたんですけどね。はい。
はい、はい、
何？いや、何もないです。
過去形、まあいいです。はい、次行きますか。
現在もですか。
そうそう、見てたんですけどねって言われて、はみたいな感じで、はい、まあ、いいんですけど、はい、まあ、人それぞれですからね、はい、
はい、次参ります。
はい、
配信50回おめでとうございます。1時間番組を1年続けられるのは大変だと思います。アップル系ポッドキャストが数多くある中でタックキャストとしての路線を確立されたのはさすがだと思います。これからも配信を期待していますと、ヒロ岩尾さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ヒロ岩尾さん、ありがとうございます。いや、もうなんか照れますね、こんなこと言われたらね。
ん、
照れませんか。
あのタックキャストとしての路線の確立が私は気になるところなんですけれどね。
何ですか。
どういう路線。
どういう路線。やっぱり2人女性と男性でこういろいろ喋るっていうことではないんですか。
あそういうことですか。お酒を飲むとか、うん、なんかこう、はい、アップル系と言いながらアップルの話題ほとんどないとかそういう路線のこと。
え違うと思いますね私は。
あそうですか、
はい、なんていうんですか、クヨワさんのこの魅力がにじみ出る私の編集。
うーん、ね、まあ、はい、大道さんの編集ね、
うん、
私を黒く仕立て上げようとする大道さんの編集。
黒くなんかしたこと一度もないですよ私ね。そういう言い方しないだな。
いやいやありますよ。
え？
いやいやいやいやいや。
黒いものは黒く見えたっていうことは黒く編集したわけじゃないでしょ。
いやもうなんかこう世の中いろいろ痛いほどいろんなところでいろんなものを見てますけど、やっぱり白いものも黒くするっていうことが本当にちょちょいのちょいなんだなっていうのをこうなんていうんですか。
まあどんな白い人でも私と交わると汚れるんでですね。皆さんもだからこの1年でだいぶ汚れたんじゃないかなと思って。ピュアだったのが汚れたんじゃないかなと。
なるほどね。はい。まあ否定しないですけどね。
そんなにでも汚れてないでしょ。
え、そんな今、ダイノさん自分から言ったのに。
で、手垢をつけたぐらい、手垢を。
そう。
手垢。手垢ぐらいならいいでしょ。
は
あ。だって拭きは取れるんですから、手垢なら。
なるほど。
ヒロ・ヨアさんね、いつも友人も大阪にも来ていただいてますんでね、また、
はい、
あの大阪でね、クヨワさんともお会いできる時があったりですね。
はい、
はい、続きまして、100回記念は盛大にやりたいですねと言いっぱなしにしてみると大木豊重さんからいただいております。
はい、
はい、大木さんありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、そうですね、大木さんも読んでやりますか。
そうですよね。
今週もアップルクリップに大木さん出られてましたもんね。
ほうほう。
うん、まあ大木さんにもいろいろお世話になってですね、一緒にカニ食いに行ったりとかですね。
はあ、はいはいはい、
楽しかったな。
そうです、私なんか CP プラスで東京に、うんうん、たまたま 大木さんが私のフェイスブック投稿を見ててくださって、
うんうん、
お昼あの予定空いてたら一緒にランチどうですかって。
ありましたね。私が激怒したやつですね。リスナーさんと
激怒なんで
私と私に黙ってリスナーさんと飯食うとどういうことやって言うて、
やっぱりリスナーさんではなく大木さんとはお友達なので。
いやそういう問題じゃないんですよね、マネージャーを通さないっていうのは。
だからまたいつの間にマネージャー最近言ってなかったのに復活しちゃったのこれ。
いや復活じゃない、マネージャーですって。
いやいやいや、
マジ
すっかり忘れて、もう、まあ、すっかり過去のこととして私の中で処理していたんです
けど、マネージャーですって私は。
なんか都合のいい時だけマネージャー出してこないでください。
クイホワットしてのマネージャー私ですから。
いやいやいや認めてませんって、ね、
マネージャー報酬なしで働いてるんですよ私。
それ認めてるんでしょそんなもの。
そんな言われるのおかしいと思うな。おかしい。
いやいやいらんでしょそんなもの初めから。
なんで。
いやマネージャー報酬ないですから、じゃ あのご辞退いただいて、はい、結構です。
いやいいですよ、マネージャー報酬また今度18回ぐらい書いて、いやいやい
や、
ま、要求書いて渡します。
ないですから、ないですから、水かけ論で終わらないんですけれども。
はい、まあ、大木さんにも本当ありがとうございます。
はい、
クヨ、はい、さんのこの50回当時の思い出ってどんなのがありますか。
私ね、はい、これ本邦初というか、はい、今までの中でずっと黙ってて言ってなかったことがあるんですけど、
はい、なんですか私のこと。いやもうちょっと待ってくださいよ、それちょっと困りますって。それは
あ何うう全然困らないから。あっ、むしろ大道さん困ると思いますよ。
困るんですか。でもちょっと待ってください、うん、こんなみんなの前で言われるの恥ずかしいですよ。
私あの AIGM の
聞いてます。
いたの。
ちょっと
全然聞いてない聞いてない。
どうぞ。じゃあ
いい。
はい、
AUGM 大分のちょっと前からちょっと体調不良で、は
い、ありましたね。
で、うん、すっごいもうなんか喉カラカラで、僕この後もずっと私このまま喉というか声はもうこのままずっとなんか治らないんじゃないかってぐらいすっごいひどかった。
あ、そうですね、ガラガラ
声になってしまったんですよね。
はいはいはい、
うん、でそれでようやく良くなったと思った時に、
うん、時に
3月の初め、
3月の初め
AUGM 神戸に、
はい、神戸行きましたね。行った行った、
まあ、絶対来いと、
あの新神戸駅で待ち合わせてね。
換算、って言われ、
換算としたオリエンタルプラザの中を伝えられましたね、はい、いっぱい店閉まってるショッピングモールの、
はいはい、そうなんですよ、
うん、
その前にちょっと早めに着いて、うん、北の大道さんを迎えに行って、その後柴さんが先に撮ってくださってた、あの、まあ、異人館の、あの、まあ、有名な建物のスターバックスですね、まあ、そこでみんなで待ち合わせてお茶飲んで、
はい、
まあ、移動したんですけれども、それは良かったんですけど、私その後
良かった、楽しかったですね。
むっちゃくちゃ体調不良がまたぶり返したかと思ったら、
ぶり返した。その後ね、あれですよ、肉姫と3人で、
うん、
あれですよね、あの AGM ね、神戸を終わって、はい、福岩さんを新大阪までみんなで送っていこうって、はい、3人で新大阪まで行ったんですよね、
はい、
うん、あったあった。で、新大阪の駅構内のジンビームバーで飲んだんですよね、うん、
はい、あの駅でサクッと飲んでサクッと出てくるところに1時間半ぐらい居座ったんですよ ね、
うん、そうですね、
はい、
もう店長友達なんで、あそこのね、うん、
それが悪かったのか何なのか、次の日から、うんうん、むちゃくちゃ熱がぶり返して、
あった。
で、大道さんもその時は気がつかなかったんだけど、
うん、
その後に結局朝からお酒が飲めない事件に、うん、が発生して、
そう、朝起きてね、いつものにね、
うん、
まあ、調子いい時っていう、だいたい5時ぐらいに、5時ちょっと過ぎに起きてシャワー浴びてでランニングに行くんですけど、
うんうん、
それはなんかちょっと、まあ、前に飲みすぎたからかなと思って、ちょっと疲れていつもよりちょっと起きるの遅かってランニング行かんかったんですよね。
で、向かい酒したんですね。
そうそう、缶ビールプシュッと開けたけど、一口飲んでも全然美味しくなくて、うん、なんか調子悪いなと思ったのが始まりです、う
ん、はい、まあ、そんなことがあり、
はい、
それなんとインフルエンザだったんですよね。大
そうです、39度ぐらいまで行きましたね、
うん、
でそれで5日間ぐらい熱が下がらんで、うん、夫婦言うてました、
うん、でそれで私もなんかその、まあ、いろんなことがあり、まあ、みんなには騙してて、今初めて言うんですけど、実はあの時大道さんからインフルエンザをもらい、
うん、はい、
3日遅れぐらいで、
はい、
結局同じ症状で、
あらあららら、そうだったんですか。
ほんのすごかったんですよ。
ちょっと一言言わせてもらっていいですか。
何ですか。
濃厚接触者ってやつですか。
ああ、そうっすよね。笑い事じゃないですよね、これね。
それはね、あんな小さなテーブルで、
うん、
3人で飲みながらずっと話してたらインフルエンザもうつりますよね。
で、それで肉姫は
肉姫、まあまあ、これも肉姫に許可取ったんで言いますけど、はい、肉姫も高熱で、
ですよね、
どうも肉姫は医者に行かんかったんですね、
うんうんうん、
ですけど、まあ、仕事休んで、
うん、
まあ、インフルエンザ間違いないとか38度台出たって言ってましたから、
うん、そうそうそう、私は、うん、そのまあ、病院行って、
うん、
インフルエンザですかって聞かれて、
うん、
インフルエンザの方と最近接触しましたかっていう話を、まあ、先生が聞かれたんで、うん、まあ、しましたと。
接触、
はい、
接触、
おいおいおい違うぞ、とにかく隣にいましたかみたいな、しかし、
あ、そういう意味で、まあ、うん、あ、ごめんなさい、
はいはいはい、うん、と、まあ、行動を共にしてましたかみたいな感じで言われたんで、はい、うん、あの迷惑にもそういう人に呼ばれてっていう話したらすぐ検査して、そしたら、あー間違いないですねって言われて、
A型、
ちょっと何型だったかな、ちょっと聞かなかったけど、
私 A 型でした、
聞いたかな、うん、確か A 型だってね、
うん、
とにかくもらったんで同じものもらってんですよ、でね、もう本当ひどい目に遭いましたっていうことだけですね、もうなんかもうここ1年の思い出はね、
はい、なんか全然なんかこう番組やって楽しかって見聞が広がったとかいろんな人に出会えたっていう話ではなくて、
うん、うん、
私にインフルエンザを移されて迷惑だったっていう話ですか、
うん、
もしかして、
うん、そういうこと、
ね、私もね、あの時ね一番苦しかったです、うん、この番組やってる中で一番苦しかった時ですね2回に分けて撮ったんですよね、あんまりしんどいから、
うん、
昼間だからあれですよ、インフルエンザで熱にフーフー言いながら撮ったっていう、
うん、
あんまりでもしんどそうに聞こえなかったでしょ、
まあ、テンションは低かったですよね。
あれ第何回ですか。
ね、うん、インフルエンザになって取ったのは第19回で、
はい、
その後20回の時ですから、はい、3月の18日の配信動く写真と、
うんうん、
生阿弥陀仏の回で、実は大道さんはインフルエンザだったっていうのをオープニングでしてますね、
はいはいはい、インフルエンザでした、
うん、
あれもね、実はインフルエンザの予防接種私知ってたんですよね、あの時も言ったけど、うん、ちょうど3ヶ月ですよ。3月の。12月にして、ちょうど、
うん。
うん。すごいですよね。人間の体って正直ですね。
まあ、ちょっと、あれじゃないですか。鍛え方が足りないじゃないですか。
鍛え方。私、何、 一般の40代前半よりは鍛えてるつもりですよ。どうですかね。
はい。どうですか。もうちょっとこ、心の機会。今だに
懸垂とかもできますし。
はい。
この年になって懸垂とかやってる人あんまいないでしょ。
うん。そうですね。
あ、いいです。はい。心が鍛えてないって言いませんでした、今。ね。
言いかけたところを遮られたんでもいいかなと思って。
いや、心も鍛えてますよ。めっちゃ。
いやいや、もっと鍛えてもいいですよ。
どういうことですか？
最近軟弱だなって思うところが、なんかちょっと多々目に触れるので。
そうですか、わかりました。気をつけます、じゃあ、そこは、
はい。
気をつけるだけで直しませんけど。
なんじゃそりゃ。はい。
じゃあ、あれですね。久我さん、この50回も来ましたしね。
うん、
はい。じゃあ、これからのちょっと抱負を一言言ってもらいましょうかね。
はい。これからも。はい。
言ってください。じゃあ、原稿に書いてあるのを読んでください。
うん。これからも低空飛行で、はい。頑張ります。これダメですよ。なんか、その、チラッチラ、ただチラッチラしてもダメですよ。
原稿に書いてあるの読んでください。
大道さん読んでください。
私が読むんですか。
はい。
これでも、ちゃん、打ち合わせで読むって言いましたよ、ね、
これ。それ読むって言ったのは大道さんだけで、私が読むとは言ってないですもん。私そんなこと絶対言えないもん。
じゃあ言いますよ。
はい。
はい。50回来ましたしね。
はい。
とりあえず、1000回目指して頑張ります。
とりあえずは、
うん、100回。
75回とか。
うん、あ、わかりました。いい話を、うん。とりあえず、100回目指して頑張ります。
はい、
最終的には1000回目指して頑張ります。どうですか
?1000 回って、
はい。
何年後ですか、
なんか、
8年後ぐらい
?18 年後ぐらい。19年後ぐらい。
あ、そうかそうか。19年、18年後ぐらいですね。
うん。私もええ年になってますね。
私生きてないかも。
いや、1000回目指して久我さん手と手を取り合って頑張りましょうよ。
はい。
いや、ちょっと待って。100回はもうこれほら、不慮の事故ない限り頑張る、いけそう
です。まあそうね。不慮の事故がない限りね。はい、
100回いけそう
です。まず75回ね。
うん。それからもうバンと1000回を目指していきます
。あんまり、こう、目標は、うん、達成できそうになったら次のなんかちょっともうちょっと上に行くっていうのはあるんですけれども、あまりにも程遠い目標っていうのは目標にならないんですよ。
夢みたいな感じになっちゃう。
そうそうそうそう。
はい、わかりました。で、100回、
はい。はいはい。
100回目指しましょう。
はい、それが現実的だと思いますね。はい。
100回目指して、
うん。
100回までいったら1000回行きましょう。
意味がわからない。
あんまり人の話聞いてないタイプなんで。
そうですね、
はい、
瞬きしたら忘れちゃうしね。
あ、そうです、はい、というわけで皆さん、はい、50回無事に迎えることができました、
はいはい、
これも皆さんの本当に応援のおかげだと思いますんでね、これからはとりあえず100回目指して頑張っていきますので、これからも皆さん応援してください。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2016年10月7日21時58分にリツイートした記事です。 Facebook メッセンジャーの暗号化、秘密のスレッドが利用可能に、 IT メディアからの記事です。
はい、
これ久我さんは、ね、前にもね紹介したやつですよね、
うん、
Facebook メッセンジャーでエンドツーエンドで暗号化することができますよというもんですね。
はい、
うん、これまあ確かに、まあ、できるんですけど、
うん、
まあ、クヤさんとで一回実験してみたんですけどね、どうやねんって感じでしたよね、
うん、私、うん、もうそこを削除しましたよ。
え、
そのスレッド。
スレッドマジで。
うん、だって意味ないもんこれ。
意味ないですね、
うん、パスワードとかをね、
うんうん、
なんかその都度そのなんかパスフレーズをその、うんうん、なんかまあ、例えば暗号化した PDF を送りましたと、うん、でパスワードはこれですっていうのを送るとか、うんうんうん、そういう使い道ならあるんですけれども、
はいはい、
普段なんかそれ以外の使い道ってあんまり思いつかないんですよね。
しかもね、不便なことにその、
うん、
あ、それを受け取った端末同士でしかできないって話ですね、
うん、そうそうそう。だから
例えば私と久我さんは普段まあ Chromebook でもやるし Mac でもやるし iPad でもやるし、うん、iPhone でもその、うんうん、Facebook のチャットでいろいろですね、このニュース見てくださいとかですね、うん、今日の打ち合わせ何時からお願いしますとかですね、 そういうことをやり取りしますけど、うん、この秘密のスレッドは例えば私 iPhone 何台か持ってますが iPhone6S でやったらもうその 6S しかできなくなるんですよね。
そうです。ですからブラウザーで見ようと思っても無理だし、ね、
うん、
はい、だから本当意味ないんですよね。で、まあ、ここ言っちゃなんですけど大東さんから送られてきてる内容も、はい、まあ、テストとはいえ、
はい、
別に内容的にもそう大した内容でもないので、
ちょっと待ってくださいね。
何
大した内容じゃないって、そういう言い方はないと思います。だってそれこれをどういうふうに使うかっていう、なんですか、はい、その指針としてやってるわけですから、
はい、でもなんかそう秘密にする内容でもないし、
ないですね、
わざわざ秘密のスレッドを立てるまでもないことしか送られてきていないにもかかわらず、うん、
ちょっと、ね、
続けていいですか。なので、は
い、
あの普段のスレッドにプラス秘密のスレッドっていうので2つ来るんですよ。
まあそうな
んですね。しかも、
う
ん、見た目的には一緒なんです。例えばその秘密の
一緒。
そうで、あ、だからその色が変えてあるとかそういうことはないんですよね。うん、で、その、うん、あ、まあ私から見ると大道さんのアイコンの、あの、まあ下のところに鍵のついた、まあマークの入ったスレッドができるっていう、スレッドっていうかですね、あの、うん、その、うん、まあ、項目ができるっていう風なんですよ。そうすると、
うん、
間違えて送っちゃったりとかするんで、
うんうん、
私はもう一人一個とかグループで一個とかっていうのが、まあ、見やすいかなと思うので、なのでもう速攻削除しました、う
ん、私とはその秘密のスレッドだけでやり取りしたらいいじゃないですか。
やだ
やだじゃなくて、そこはいい、はい、端末が一個しか限られるんで困りますぐらい言ってください。
うん、だからそのそれも含め、
うん、
別に秘密にすることもなく誰かに見られた時にうわーみたいに風に思われるのも困るので、そこを削除しました。
そういうなんかこうなんか私と関わるのが嫌みたいな言い方やめてもらっていいですか。
それは大道さんの取り方であって、うん、
はい、
私にそういう深層心理があるかもしれないですけど
あるんやないか、
言葉にはしていないです。
これの消えるメッセージ使えるんですよね。
ただ ね、
ただ消えるメッセージの実験もしたけど、うん、全然私的には役に立ちませんでしたね。
いやだって考えてみてくださいよ、メッセージ送るのにただの悪口書いて自分だけ書いて、うん、なんか30秒後に見てないだろうって言って消えるって言っても何の楽しみもないですよね。
そうですね。私はそれを期待して何回もいろいろ送ったんですけど全部見られて、結局屋さんにめっちゃ怒られるっていうですね。
そう、なんか、まあ、悪口みたいなのを私に書いて、私が怒るような内容を大東さん書いてくるんですよ。今の見えました？見えなかったでしょ？悪口書いたんですよみたいなこと言うんですけど、全部見えてて、スクリーンショットで、こういうこと言ってますよね、ああいうこと言ってますよねって全部これで、なんで見えるの？みたいな感じになってたんですよね。
あれ不思議ですよね。
それは当然ですよって。私が開いてから消えるまでに、設定が30秒っていう設定とか。
それでも不思議ですよ。送った方は、送ってから30秒後にそのメッセージが消えるんですよ。送った方はね。
別に送った方は送った内容自分で覚えてるでしょ。
いや、そうですけど。あ、もう消えたんだと思うじゃないですか、スレッドが消えるから。
悪口言ったったみたいな。どうだ、見てないのに悪口言ったったみたいな感じで喜んでたんですよ。うん、
ただ、分かったのは、私が例えば送って、クヨさんが見てないけど、30秒後に私の方は、グレーになるんですよね。
う
ん、メッセージの吹き出しが。
はいはい、
文字が消えた。で、クヨさんが見たら、
うんうん、
その30秒後にその私の方のグレーも全部消えてもう終わるっていう感じになるんですよね。
はい、そうなんです。事実を取り消すっていう風な使い方はできないので、今後何かのことでお使いになる方はその辺のところをお気をつけになった方がいいと思います。
うん、
はい、
まあ、暗号化するっていうのはいろんな考え方あるんですけれども、
うん、
まあ、ちょっと真面目な話になっちゃいますけど、やっぱり、
うん、
テロリストとか犯罪者がこれを使うということを懸念して、やっぱりどこの国の政府もこういうふうに秘密のメッセンジャーっていうのは警戒してるんですよね。本当に解けないもんで使われると困るわけですよね。
まあそうですね、うん、
通信傍受の観点からはですね。
うん、
うん、なので、まあ、このフェイスブックメッセンジャーで私たちも秘密のメッセンジャーやり取りしてみましたけど、我々のレベルでは何の意味もないということがよくわかりました。逆に不便、
はい、うん、だから、うん、特定の何かそのパスワードのかかったものを送る、
うん、
別便でね、
うんうん、
で送ったものについてパスワードは後ほどお送りしますっていうので、この秘密のスレッドを使うっていうのは、ね、まあ、意味はあると
思います。30秒後に消えるとかね、そういうのでやるのはね、はい、意味あると思いますけどね、はい、
あります、
はい、というわけで、皆さんもですね、相手に悪口を送って30秒後に消えると思っても、実は相手が見てから30秒後という落とし穴がありますんでね、はい、使い方には気をつけてもらいたいと思います。
はい。
2016年10月8日13時45分にリツイートした記事です。最も利用されている格安 SIM サービスは楽天モバイル C ネットジャパンからの記事です。
はい、
はい、MMD 研究所というところが10月6日に、2016年の9月の格安 SIM サービスの利用動向というのを発表しました。調査対象がですね、面白いことに15歳から69歳と結構幅が広くてですね、有効回答が 35,160人、結構 35,000人ぐらいがいただいてるということなんですね。
はい、
はい、で、まあ、この中で注目すべきはまずはこの格安 SIM、 つまりは MVNO サービス使ってるのがなんと 14.7% で、うん、意外に多かったなと思ってるんです。キャリアサービスもっと強いかなと思って 5% とかかなと思ってたんで、私、
私 30% ぐらいいくかなと思って、この倍ぐらいやろかなと思ったら、そんなことなくて結構びっくりしました。
うん、だってですよ、我々の周りだったら MVNO って当たり前ですけど、うん、で、私勤務してる部屋ゼロですよ、10人近くおって、
うん、
MVNO なんか使ってるの私だけですよ。みんなキャリアサービス、
はいはいはい、
しかもほとんどがドコモですね。私は転勤族なんで、
まあ、ドコモが安心ですよね。ドコモか au ですよね。
そう、都会に住んでれば、ずっと都会におるんであれば、うん、ドコモでも、うん、au でもソフトバンクでも関係ないと思うんですけど、やっぱりね、どこに行くかわからないとなると、やっぱりドコモを使う人多くなりますよね、
うん、
そういう意味では楽天モバイルは MNO でドコモ回線使ってますから、
うん、
強いですね。
そうですね、う
ん、で、今言った 14.7% の人のうちですね、どこかっていう風になった時に、
うん、
楽天モバイルが 20.7、 20% 超えですね、
うん、
次が OCN モバイル、 IIJ、 マイネオと、
うん、
であとはまあドングルのセクラウィンドウス、これ以下は 5% 前後でですね、
はい、
やっぱ楽モバが強いのはやっぱり店舗ですかね。
そうですね、店舗でしょうね。あとやっぱりその有名人の、
うん、サッカーの人
CM にね、サッカーの人とか、うん、まあ、あの海外で活躍していらっしゃるミュージシャンの方とかね、
うんうんうん、
を起用してるっていう、うん、ね、CM にお金かけてるっていうのが大きいんじゃないですかね、まあ、
それでも結局価格に転嫁されてるんですけどね考えてみたら、それは、まあ、
うん、
店舗の出すこともその派手な CM も価格に転嫁されてるっていうんですけど、
うん、
まあ、安心度は高いですよね、
うんうん、ただこの会社って楽天って、その楽天、その要するに通信事業だけじゃなくて、うん、通信事業っていうのはいろいろある中の一つでしかないので、そういう点もありますよね。で、あとだからこそいろんなものの抱き合わせがあるんですよね。あ、
そうそう、ポイント、楽天ポイント使いたいとかね、
うん、
だから楽天のカードを使ってる人も、楽天カードでポイント貯めためやっていう人も、割り切ってる人もいますから、
はい、そうそうそうそう、そういう風
なね、そう考えるとそれも含めてのサービスなんでしょうね、
うん、
店舗あるっていうのはそういうところが強いと思うんですよ。そのいわゆる相談して買えるっていうんですか、でさらに言うと格安のそのあれでしょ、 SIM だけじゃなくって、まあ、あの台湾メーカーの、 あの何ですか、電話
端末もね、
うん、もう一緒に売るっていうことで、うん、それも安心は安心ですよね。3万円
それをね、うん、裏付けるかのごとく、うんうん、音声通話付きの次の SIM の中では楽天モバイルが、
うんうん、
まあ、1位を占めてる、上位を占めてるんですけれども、あの、それがですね、音声通話プランじゃなくて、
うん、
データ通信プランになると、
うん、
楽天モバイルじゃなくなるんですよね。
そうですね、やっぱり、うん、
その上位がね、
はい、うん、もしも、データドミニューすると OCN モバイル、楽天、うん、IIJ、うん、ビッグローブ、マイネオってなるんですよね、
うん、
で、ソネットのゼロシムは2続きますから、
はい、ですからやっぱクロートっぽいというか、その状況をよく分かっていて、利点をよく分かっていて使っている人っていう風になると、またその評価は変わってくるっていうことなので、う
ん
う
ん、このなんですかね、端末もついでにですね、これこのアンケートで聞いてるんですけど、やっぱり強いのは Android ですね。
まあ結局ですね、うん、こう格安 SIM で来るとやっぱ値段にシビアというか、あ、これだけ安いんだっていう風になった時に、
うんうん、
iPhone っていう高級機種で来るものをあえて選ぶかっていうと、
うん、
そのこれがいいって言って選んでる、まあ、私たちね、
うんうん、
あの良さを分かって選んでるっていう人以外はやっぱり値段でしか比べるものがないので、うん、
あ、なるほどね、
そうなった時
安い方がいいか、
うん、Android の、まあ、ある程度の
そうですね、機能を精一杯使わなければ安くても一緒ですからね。
そうなんですよ。でその違いは分かんないですから
ね、うんうん、まあ、私はでもね、うん、iPhone の SE 安いじゃないですか。おすすめしますね、うん、
まあ、安いって言っても
5万円ぐらいか。
そう、アンドロイドの安いっていうのと全然そのなんていうんですか、桁が違うまでは言いませんけれども、
倍ぐらいしますもんね。アンドロイドの話なんですけど、はい、私ほら日本橋に住んでるから時々日本橋でうろちょろするんですけど、すげえ安い端末売ってますもんね。
そうなんですよね。
ポケモン GO できます、9800円とかですね。
うん、
え、マジでと思って買おうかなと思いますもん ね正直。
ポケモンぐらいならね、
買っても使わんだろうって話ですよね。お前 iPhone2 台も3台も持ってて結局 SE しか使うようになって、 Android 買って使うわけないやろって話でしょ。
まあ、だってそれってただのポケモン専用端末でしかないわけですもん ね、と割り切って使うっていうことですね。
そう、そういう時はこの IIJ とか楽モバの900円ぐらいのプランで十分ですもんね。
うん、
この格安 SIM サービスですね、意外と我々の周りにも少ないと言いながらも増えてきたと思います。ちょっとしたものぐらいであればですね、スピードそんな出なくても分からないと思うんです。あの128キロでも十分やからですね、
うん、
はい、これからもこの業界の健全なこの育成にですね、この格安 SIM サービスを利用していただきたいと思います。
はい、
2016年10月8日13時50分にリツイートした記事です。プレイステーション VR レビュー、これぞ待ちを望んでいた VR、 ギズモードジャパンからの記事です。
はい、
これはゲーム機のプレイステーションに、まあ、付属する前ではディスプレイ機能としてのプレイステーション VR、 PSVR というのが発売されてますよということですよね。
うん、
これさ、これ結構でもいい値段するんですよね。
これなんか安いっていう
感覚に陥りがちだけど、
そうそうそう、でもこれが使えるための、
うん、
PS4 っていうのは、うん、結局3万5千円ぐらいするんですよね、税別でね、
う
ん、
そうですね。
で結局ひっくるめこの VR のそのもろもろを含めると結局10万ぐらいするんですよね。
そうですね、もうそのちょっといい、うん、本体プレイステーション4買ったら4万5千円するし、この VR のこのヘッドセットだけで4万5千円でしょ。で結局そのモーションセンサーであるカメラと、
うん、
あのなんですかね、それ用ではないんですけど、もともとモーションセンサー付きのコントローラー売ってるんですよね。両手で使うんじゃなくて片手で使うやつ、
うんうんうん、
あれとかもええ値段するんで結局10万仕事ですよね、
うん
うん、これなんていうんですかね、 VR っていうことは右と左で別々の絵が見えて、うん、なんかこうなんていうんですか、う
んうん、いや別に右左別のが見えなくても VR は VR ですよね、
うん、そうですか。というわけでゲームするのに VR しようと思ったら金かかるってことですね。
まあ、そうですね、これをなんかその安いと見るか高いと見るかっていうのは、
うん、
そのゲームをするのめり込み具合によると思うんですよ、
うん、
で、まあ、はっきり言いますけど、私も大道さんもゲームする時間もなければゲームにそのなんて言うんだろう、傾倒していないので、
うん、
まあ、こんなもんなのかなっていう風なその印象でしかないんですよね。
まあそうですね、これになんか4万5千払うんやったら、まあ、もうちょっと色つけて、うん、iPhone7 買いますよね。
まあそうですね、うん、
iPhone7 のが自分にとって役立ちそうなんで、
まあ PS4 もゲームしかできないものではないですけれども、
うん、違うんですか、ゲームのだけじゃなくて、
あ、だから、うん、PS4 ってほら、まあ、だから何だろう、
ブラウザーとかついてるってこと、
まあ、あとはほら DVD 見るための、は
い
は
い、ああなるほど、そうか、
っていうプレイヤーに使ってらっしゃる方とかね、うんうん、いらっしゃるので、
あ、いるんですね、
うん、はい、うん、なのでなんとも それだけっては言い難いものがありますけれども、
そういうことですね。あ、分かりました、ごめんなさい、ごめんなさい、まあ、このゲームの世界にバーチャルリアリティっていうのはある程度、まあ、どうですか、飲み込むのには必要ですもんね。
そうですね、ただその、うんうん、本当にそのなんだろう、現実世界と、
うん、
その VR とか そのゲームの世界をこう混同しちゃって、
うん、
その最近 VR とかそのなんだろう、現実じゃない非現実の世界を現実に持ち込もうとしてる人が多いじゃないですか。
うーん、
いや、まあ、例えばそのゲームの中でその殺戮みたいな、まあ、殺戮っていう言い方はまあちょっと語弊があるかもしれないですけれども、うんうん、まあ、暴力的な行為っていうものを、
うんうん、
その現実世界に持ち込む人っていうのはいるわけで、でこれをそのゲームのせいにするなっていう意見はあるわけですけども、
う
ん、
そう
です
よね、
まあ、それがあることは分かっていますけれども、でも、うん、やっぱりその延長上でされてる方っていうのは、まあ、そのなんて言うんだろう、私の感覚としてはいるんじゃないかなっていうふうに思うところはあるので、
うんうん、なるほど、そこですね、うん、そこはだからしっかりと自分がその、まあ、いわゆる、うん、どうですかね、大人として、
はい、
まあ、そういう節度を持っ った使い方が大事ということなんでしょうね、うん、
はい、そういうことですね、
うん、これはまあこのプレイステーション VR ですね、オキュラスリフトとかに比べるってちょっと安いんじゃないかって言われてますけれども、うん、結局はプレイステーションのまあ言うたら付属品でしかありませんのでね、うん、そこをどう考えるかということだと思いますが、まあソニーがですねこれに対していろいろ力を入れてることは確かですので、ね、これからの動きを見ていきたいと思います。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、
先日おまわりさんから職質されました。自転車でのイヤホンを注意されて、片耳で大音量でもなく音楽でもないですって説明したら、何聞いてんのと聞くから、ちょうどタックキャストを聞いていたのでイヤホンを渡しました。あのおまわりさんもリスナーになるといいな、演出が気に入るかもと、宇太郎さんから10月の7日15時21分にツイートいただきました。
はい、宇太郎さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあまあね、これ道路交通のいろんなあの解釈というかね、うん、あとは、うんうん、その地方の警察ごとの指導があるみたいですけど、
うん、
まあ片耳が開いてて、まあ、大きく大音量じゃなければですね、まあ、いいということみたいですけど、うん、でもそれでもやっぱりあれですかね、うん、自転車の安全の運行にはこう耳に何も突っ込む方がいいですからね。
そうね、
うちの番組では特にこうなんですかね、聞き入ってしまうじゃないですか、クイワさんの可愛い声にね。
おまわりさんがリスナーになったら大変ですよ、大道さん。
なんで
セクハラっていう単語にフラグが立ちますよね、
うん、だって別にあれでしょ、都道府県が違えばその力及ばないですから。
都道府県が違う、
警察官の地方公務に過ぎないですから
、はい、まあそうですけれども
何も怖くないです。
広域捜査っていうのありますから、
広域捜査っていうのは基本的には日本ではなできないですね。
いや
重大犯罪でなければできません
ね。いや、私にセクハラするっていうのは重要犯罪に決まってるじゃないですか。
証拠あるんですか。
あー、証拠ありますよ。
例えば
いろいろ、
いや別に
録音も撮ってますし。はい、宇太郎さんコメントありがとうございました。
捕まるならもっとセクハラしてやる。宇太郎さん、はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
次いきますね。
はい、
来週からの新しい BGM を楽しみにしていますと、ブラフォードバタシー発電所跡さんから10月の7日7時15分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これまさにブラさんの言っている来週の51回から新しい BGM になりますんでね。
そうです、せっかくですので切りよく50回分は、
はい、
古いというかですね、
もともとの、
もともとの音源で使わせていただいて、
はい、
次の50回、まあちょっと次が50回かどうかわからないですけれども、
はい、51回からね、はい、100回まではこれでいきたい、
はい、
うん、
というふうにしたいなと思います。
ブラさんには50回で間違って言っちゃったんですね、ごめんなさい、本当は51回からです
まあ私が後からダメ出ししたっていうことなんですけれどもね、
はい、いやそんなこと言いませんよ、はい、私がちゃんと皆さんに正確な情報を伝えなかったのが悪いんです。
そうですね、
はい、ブラさんありがとうございます。これからも聞いてくださいね。
はい、ありがとうございます。次いきます。ゆっくりもばっていってねさんから10月の6日12時41分にいただいたツイートなんですが、
はい、
スケジュール空いたっぽいので行くことにてんてんてんということです。
はい、ゆくもばさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
FDA で名古屋に来てくれるらしいですよ
ね。え、なんかもう交通費使ってまで来ていただく内容なんですかね。
ゆくもばさん、名古屋でお会いしましょう。
はい、お待ちしてます。
お待ちしてます。
はい、カンテラ1番電話は2番3時のおやつはこれ
村上海
明堂の方がいいんですけどね。
村上
海明堂ですねもう一回いきますか。
いや OK、 次
いいですか。
はい、
はい、大道さんがカンテラカンテラ言うから耳についててんてんてんと、ブーンさんから10月の8日11時15分にツイートいただきました。
はい、これはですね、村上海明堂さんっていうところが、うん、ミラーを作ってカンテラ作ってましたよっていうことですね。はい、でもう、
ね、はい、
そうそう、新しいね、航空機産業の方に道を開いていくんですね、これからね。
それは言ってない。
ね、 あれでしょ、あの飛行機誘導のカンテラ作るっていう話で。
それも言ってない。
言ってませんでしたっけ。はい。というわけで、ブンさんコメントありがとうございます。これはあれですね、
文明堂さんのね、海明堂さんじゃなくて文明堂さんの
カステラの話。
ね、はい、そうです。
カステラ甘いから嫌い。
そういう CM があるんですよ。
うん、福沢はカステラよりモナカです。
いや、私はオランダ焼きです。
次。
はい。いきますね。大道さんがナイキを買うって言ったから、買うのをやめたのに、過去涙。半分冗談で半分本気です。と、せいじさんから10月の7日12時41分ツイートいただきました。
はい、せいじさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
私は買うのやめましたんで、ぜひ買ってこのね、名古屋の忘年会に持ってきてください。
2回注文して2回キャンセルしたっていうね。うん、買う詐欺ですよね。
そうですね。ちょっと魅力を未だに感じられないっていうですね。あのスイカ事案のあの話でも本当にいらなくなってしまいました。
はいはいはい。
ちょっとルミノックスの欲しい時計も出てきたんで、まあルミノックス安いからですね。5万ぐらいで買えるから。
うんうん。
うん。まあルミノックス好きなんでですね。
うんうん。
ついさんコメントありがとうございます。ナイキモデル見せてください。
はい。
はい。
次聞きますね。AUGM 東京参加予定ですが、いつかは関西方面も行ってみたいですね、と、イクラムさんから10月の7日15時50分ツイートいただきました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、今回ちょっと東京と大阪はポンポンと1週間おきにやってしまうんでね、なかなかどっちもって難しいと思いますが、この10月にやった後は大体次は年明けて2月にいつもやるんで大阪ですね。
うん。
2月、夏、10月っていうパターンなんで、2月には来てもらいたいですね。
うん。
多分2月は供養さんも来てくるでしょ。
わかんない。
2月は落ち着いてるでしょ。
その時になってみないとわからないです。
まあそうですけど、来れる可能性高いでしょ、2月なら。
はい。あ、でもね、うん、2月はね、ちょっと来年あるかどうかわからないですけれども、うん、毎年、うん、AUGM 大分の枠なんですよ。
ああ、確かにね。じゃあ1月か。
そうなんですよ。
1月でした、ごめんなさい。大阪は。失礼しました。
1月はね。
大丈夫です。交通費出しますよ。
交通費の問題は交通費の問題なんですけど。
泊まり賃も出す。泊まり代も出すし、飯もおごるし。
怖い。怖い。
もう一回言いますよ。交通費出して。
怖い。
泊まるところも用意して。
いいです、いいです。
食事も。用意します。
いいです。
なんで？
そんな顎足つきみたいなのダメです。
なんで？
怖いもん。
なんで？
なんでも怖いもん。
怖いってどういうことですか？
見返りが怖いもん。見返りの要求が怖いもん。
どんなんが怖いんですか？
だから見返りの要求が怖いもん。
具体的にどういう要求怖いんですか？
具体的に言えないもん。具体的に言えないぐらい怖いもん。
ああそうですか。生命の危険を感じるレベルですか？
はい、そうです。
ああ、なるほど、わかりました。イクラムさん、そういうわけで年明けの AUGM にはね、来てくれるみたいですか。クヨワさん、イクラムさんにもお会いしたいと思います。
タックの文字がびっくりマーク、偶然の1ですよね、と島虎さんから10月の8日11時4分にツイートいただきました。
はい、島虎さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これタックっていうところがですね、
うん、
狩るだけで駆動時間が伸びるっていう保護フィルムですね。もう完全にこれ怪しい商品ですけどね。
さすがタックの文字だけありますよね。
これがうちが作ってんじゃないかということですけど、こういうのうちも作りたいですけど、作りたいんですけど、ちょっとね、人を騙すのは私、不得意なんですよ。人を騙すのは不得意なんです。あのね、
うん、
最初は騙すつもりがないんですよ。結果的に騙してしまうことになることはあるんですけどね。
結果的に？
はい、結果的に。あ、いつも言うクヨハさんに5分だけ打ち合わせって言って、結局1時間ぐらい打ち合わせするっていうのと一緒ですね。
結果的にじゃなくて計画的にの間違いじゃないですか。
いえ、そんなことありません。騙す気はありません。
まあがね、まあがあれですよ。
騙す気はありませんから。
いや、いいですよ。そんな、薄ら笑いしながら言わないでください。
島虎さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。これ結果ね、はい、実験結果がその URL 先に出てるんですけど、結局うさんくさかったままっていうね、
そのね、
ことだったんですよね。
フィルム貼って、そのバッテリーの時間が伸びるんやったら、
う
もともとアップルがそのフィルム貼りますって。島田さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。はい、では、今週の鳥を飾っていただきますのは、
はい。
みどりんさんです。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。聞き始めました。電池が残り 11%。会社まで持つかなと、10月の7日。8時44分ツイートいただきました。
はい、みどりさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
配信日の朝ですね。朝の8時44分で残り 11% でどうなってるんですか。
ちょっと、うん、バッテリーのへたり具合がひどいのか、 それとも充電を忘れたのかの、
徹夜で仕事しとったかもしれないですよ。
徹夜で仕事しててまた会社行くんですか、うん、おかしくないですか。
はい、すいませんでした。
いいえ、
なんでそんな責めるんですか。ここはみどりんさんのコメントに集中すべきところでしょう。
違いますね。
え
大道さんのミスを、はい、出現をですね、はい、続くところですよね。だってみどりんさんおそらく充電忘れてらっしゃったと思うんですけれども、そこをつついたところでね、
はい、そうですね、
はい、
みどりんさんぜひあの名古屋の忘年会に来て私がどんだけいじめられてるか見てください。はい、
どれだけ人の限りかっていうことです。
その払いせにセクハラもどきやってるだけなんで、もどきで。
違う、逆。
何？
逆ですよ。
何が？
セクハラが先です。
セクハラとかって本当言うのやめてもらっていいですか？どこが
セクハラ？散々自分で言っときながら。
どこがセクハラやねん。
どこがセクハラかわからないでセクハラしてるんですか？
はい。
セクハラしてるんですね。
してないです。してないです。
今、はいっておっしゃいましたよね。
どこがセクハラか全く分からない。何がセクハラなんですか。
どこがセクハラか分からないでセクハラしてるんですね。
いえ、セクハラしてません。
おいおい。おいおい、そこははいって言うんじゃないのかい。
セクハラ知ってません。だって。
じゃあ今度じっくり、はい、手取り足取り教えましょう。
みどりんさんに見てもらいましょう。立ち会ってもらいましょう。
そうですね、望むところです。
はい、みどりさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第50回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
やっとのことで福岡さん50回迎えましたね。
そうですね、
はあ、50回はね、あの始めた頃から50回の時には何回やろう何回やろう言ってたんですけど、うん、まあその50回と絡めて忘年会やっとできますね、
うん、そうですね、
うん、11月の19日に早めの忘年会というか名古屋でやりますんでね、
うんうん、
名古屋駅前ですからね。
そうですね、うん、ですから日帰りでも十分間に合う時間、ね、早めの時間でスタートするつもりですのでね、
はい、5時半からやって2時間日本勝負ですからね、
は
い、亀井角さんという台湾料理の美味しい店ですね、はい、マグカッポー3個と T シャツを3枚、うん、これはクイホアさんが女神としてじゃんけん大会に出しますんでね、はいはい、クイホアさんに勝ったらもらえる。
あ、そういうことですね、うん、はい、承知しました、はいはい、
で缶バッジが参加した皆さん分用意してます、うん、
はい、
これは楽しみでしょ。
はい、
うん、ね、
多分、
え、何多分って。
いや、みんなの気持ちは分からないから私が勝手に言っちゃいけないな
と。缶バッジはでも私は嬉しいですけどね、缶バッジなんか参加してイベントにもらえるのは、うん、というわけで缶バッジを皆さんの分を、はい、参加者の皆さんの分用意してますんでね、
はい、
というわけで11月の19日皆さんにねお会いできるのを楽しみにしております。
はい、
はい、ではではタックポッドキャスト記念すべき第50回目の配信もそろそろ終了したいと思います。
はい、
はい、次回第51回は AGM 大阪の前日の、来週10月2日の金曜日に配信する予定です。
はい、
お気になった方の iTunes のレビューや評価もお待ちしております。
はい、
はい、では来週も聞いてくださいね。バイニャ
ー。バイニャー。
タック公式ツイッターアカウントで
どうぞ。
ちょっとあの音出すのやめてもらっていいですか。
うん、始めるなら始めるって言って
始めたいと思います。
どうぞ。
はい、タック公式ツイッターアカウントですカランカラン言うとるやん別にええけどですよ、番組の、うん、もう一つのあれですけど、
うん、
ですけど、そのコーナーの始め言うときにカランカラン言わさんでいいんじゃないですか。
ダメ？
いきますね、じゃあ。
はい。
ニュースいきますよ。
はい。
はい。